んばんは。
こんばんは。
夜乙女ラジオで です。ごきげんよう。
ごきげんよう。急に始まるんだね今日は、ね。
枕ってどうしてますか。
枕。うん、枕。
枕ある？
枕3つぐらいある。
おう。ピローズ。
ピローズ。複数形ね。ザピローズね。そうね、
3つ持ってるの。
3つ持ってる。
どうなの。
なんかもう10年ぐらい使ってるやつ、
うん、
あと割と最近買ったやつ、
うん、
あれちょっと前に買ったけど全然使ってないやつ。
使ってない
やつ、うん、
タイプ
はね、あの首にこうなんか首の形にフィットするやつが2つ、あとなんかこう四角い箱みたいなやつ。箱、
あ、殿様みたいなやつ、
ね、殿様じゃないと昔あったよね。
木の、
あのおじいちゃんとかおばあちゃんとかの家にあるなかった
分かんないけど。
あ、そう、
あの網じゃなくて編んだやつあったね。
あったよね。
塔で、そうそう、うん、塔とか、
そうそう、あと、ね、小豆だったよね昔。
ああ、妖怪小豆、
小豆洗い、
うん、
まあそれは関係ないんだけど、
うん、
な、急にどうした。
ああ、枕ね、
うん、
2万ぐらいするな、使うあるんだけど、置いてあるんだけど、
うん、買ったの
去年、
まあ、去年、うんうん、
ちょっとやっぱ高いな、高さが、うんうん、結構ちゃんと全然あの縮まないんだよ、へたらなくて、
うん、
で今座布団にしてますけど、ちゃんと反発してくれて楽なんだけどね、
うんうん、
ちょっと高いやつだ、高さが
首
もうちょっと低くていい、
低い方がいいみたいな、うん、
で今タオルをね、
うん、
1枚でっかいタオルを敷いて、
うん、
折りたたんでみたり、
うん、
丸めてみたり夜中中やってます。
試行錯誤してる。どの高さで
いい。でもね、1枚の時がいい時もあって、
うん、
1回折った方がいい時もあって、
あ、
ほんのちょっとでいいなっていう。あんま高いとダメなんだ。
ダメなんだ、
うってなるから。
あ、そっか、うん、これこう、
タオルが今はいい。
2万円じゃなくて200円とか。
2万円はね、足置きにしてる。あの、
うんうん、
あのオットマン、
オットマン
みたいに、うんうん、足置くとこちょっと気持ちいいんだよ。ちょっと高くなって、
う
ん、
そうだね、
うん、
足上げてると気持ちいい、
ね、挟んだりして。
2万円の座布団か、高えな。
これ
へえ、でもまあ2万円の椅子、
ラクダが入ってるね。
2万円の椅子、
ラクダが入ってる。
ラクダ、うん、
ラクダさんが入ってる。
ラクダ入ってる。
ラクダが死んだ。目立てえなみたいな。
またやってきた。
あのラクダじゃないよ。
ラクダじゃない。カンカンの踊る方じゃないのね。
うんうん、
そうか。枕ね、そう、う
ん、はい。
枕。
うん。枕どうですか、枕。うん。
低い方が好きかな、でもね。うん、あのさ、自分のはちょっと高めなんだけど、子供が使ってるのすげえペシャペシャなんだよね、
うん、
でこれでいいみたいなんだよね、うん、
あ、
なんでだろう。だって言って、新井さんが言ってる通りにタオルでいいレベルの 厚みの、
うん、
やつ彼らは使ってるから、うん、枕はいらないのかなと思う。
あ、
子供は枕いらないよね。
まあね。柔らかいからね、自分が。
そっか、吸収できるのか。なんかそっか、うん。なんかもうちょっと前までなんか高い枕とか欲しいなと思ったけど、
うん、
うん、もういいかな。
あ、そう。
うん、
うん、そっか、
うん。なんか2,000〜3,000円でちょっと使い古していけばいいよ。
ああ、うん、そっか、うん。そうなんだ。
あれ興味ない。
枕といえば、うん、また渋谷ラックを行ってますけどね、
うんうん
うん、最近良かったのはやっぱ三遊亭青森さんですよね。
言ってたよねこの間ね。そうそうそうそう、
うん、枕でね、
うん、
こう結構バーって言う人なんだけど、
うんうん、
家でねゲームしながら構成見てた
ん
だ、
うん、
でちょっとポタッと水滴が
垂れ
て
き
て、エアコンがちょっとおかしいのかな、
うんうんうん、
とか思ってたら俺はエアコンだなと思ったらしい。
どういうこと。
会場が冷えるっていうか。 そしてポタッと落ちてくるし、うん、唾飛ばすし、うん、前の人は大体かぶってるって言っていいなと思って、会場が冷えると
キンキンになるんだ、うん、
でも暑いっていう、
あ、暑い、
そう、そういう、
そっか、うん、渋田くん青森さんとかだと前までいる、ぎっちりぎっちりってわけじゃないけどさ、
いやその回はいた、
いた、あ、そう、あ、そうか、うん、割と俺が行くと閑散としてる時が多い、
うん、
あ、いいんだけど、それでこっちは、
うん、そうだね、
あのビップ席みたいな感じで座ってるけど、なんかありますか、はい、うん、
ああ
俺夏期講習終わったんだ昨日、
うん、
あ、先週、
何の、
通信教育の、
何ですか内容、
内容はね、政治思想史、
うん、
マスコミュニケーション
で、何、もっと具体的には何をやるんですか
政治思想史がさ、いろんな思想家の原著を日本語で読むみたいなの書いて、ずっとあの先生が、まあ、要点言って、あの本文を読むっていうのをずっと繰り返してたんですけど、
うん
うん、でテストがあるわけですよ最終日、
うん
うん、6日目に、でそれを、それに向けてあんまり勉強していかなかったんですね、
はい、
うん
うん、
でおそらくこういうパターンで出るだろうっていうのが考えてたの、授業中扱った思想観と社会問題を関連付けて論じな、自由に論じなさいみたいな問題が出るだろうって、あの予想を立てて、まあ持ち込みかだし、いけるだろうと思ってたんです、
うん
うん、でテスト、いざテストになってみて、テストの要職をひっくり返したら、授業中に扱った思想観のとをの思想を使いながら議会について論じなさいって問題と、あともう一問の方は公と私について、公の公と私の私っていう方の公私について政治的な観点から論じなさいっていう問題が出ちゃったんですね、
はい、
うん、あ、これ政治思想史の授業だったな、そういえば政治の話しなきゃダメだったんだと思って、
うん、
何にも書けないで帰ってきた。
書けばよかったの
に、一応なんかね、ごまかし程度には書いてきたんだけど、あの20分ぐらいあのペン持ったままずっと止まってた、
ああそうなんだ、
でもしょうがないから、でも何も書かないってわけにいかないから、
うん、
まあ、なんか先生にもらったレジュメそのままちょっと3行ぐらい写して、
うん、
バツッと書いてで違うアイデアをその後に書いて帰ってきました。
あ、うん、なんて書いたんですか。
あのねオデュッセイアってなんかお話知ってる、
うん、
あのホメロスの叙事詩の、
はい、
オデュッセイアの中のセーレーンの話があるんですけど、
うん、
セーレーンが出てくる場面をセーレーンとオデュッなんだっけオデュッセウス、オデュッセウス違うな、合ってる合ってないかな、セーレーンに誘惑される人、オデュッセイアでいいのか、うん、が、なんか聖霊に誘惑されちゃうんだけど、誘惑され、みなんかそのお月の人たちが船漕ぐから、お月の人たちはみんな耳塞いであの船を漕げ、俺は聖霊の歌が聞きたいから、俺塞がないから、あのこのマストにくくりつけてって言って、でこのその主人公の人がマストにずっと耳を塞がないでこうくくりつけられてるんだけど、それをその場面をその全体をこう公的なスペースとして捉えてはどうだろうかみたいな話を書いてきた。
で結論は何が言いたいの
結論、うん、結論、う
ん、何が言いたかった
の。あの結論はこう公の場にこういろんな人があの聖霊は歌を聴かせたい、このオデュッセイウス、オデュッセイア、オデュッセウス、ちょっと分かんないな今、主人公の名前忘れちゃった、うん、主人公はセーレーンの歌が聞きたいで、船に乗ってる人は船を漕いでるけど歌は聞こえないみたいな、で誰もこうなんか 楽しめてないみたいな状況、個人が楽しめない世の中がここにあるよねみたいなこと書いてきた。
あ、そう
あの青年は一生懸命歌ってんのに誰も聞いてない、
うんうん、
で聞いてる、聞いてるその主人公は聞いてるけど、あのその歌くる聞いてるから気が狂っちゃってるっていう、
うん、
で船漕いでる人たちは漕いでるだけで何も聞けないっていう、
うん、
誰も楽しめてないディストピアがやってくるって書いて
そうかな
多分そうなんだ、ダメだろうなと思って、うん、まあ、ダメかなと思って。
セレーンって歌うまいの？
歌うまい、あの、ほらスターバックスのあの、
知ってる知ってる、
それは
知って
る、女の子、うん、
歌うまいの、
歌うまいんだって。
じゃああれか、それ結構じゃ あ, あのこの間のワンピースの歌か、歌って子は精霊みたいな感じなんだろうな、
う
ん、
そうだね、そうだ、
あれ持ってきてんかもしれないね、悪魔を呼んじゃうから。
あ、そっか、うん、あ、そうなんだ、
そうな、そうか、
そうなんだ。俺は夏休み
に政治史なのか、
でさ、政治史の授業じゃない、
あれ
で最後の最後に、うん、あ、これ政治史の授業だった、社会と結びつけてか論述すればいいっていう読みは完全に外れてたと思ってさ、
はい、
うんうん、ダメだったあ、1週間、まあ、無駄ではなかったけど、うん、あ、テストはこれダメだなと思って帰ってきた、
はあ、
うん、それも夏休みの思い出。
そっか、
新井さんは
夏休み、他にもなんか、
え、
なんか海行ったんだ
よね。海行った、海行った、うん、
あのMMPS かな、
うん、
あ、MMBS だ、
うん、
三崎マリン、あ、バイオロジーカル、バイオロジーステーション行ってきたのね、うん、あの東京大学大学院附属の、うん、臨海実験場ですね、うんうん、よかったねまずあの朝い行って潮干狩りじゃなくて、うん、貝やら魚やら生子やらを取ってきて、ね、うん、持って帰って、
うん、
教室で分類して、
うんうん、
でその後、その施設の歴史的な博物館を見て、うん、見せてもらって、その後はラボで使う実験の生物の育成してる保管してる場所を覗かせてもらって
、うん、
で帰ってきましたね。よかったね、
よかった
ね、うん、なんかあの そこの、うん、まあ、偉い方が、
うん、
まあ、50種ぐらい新種は見つけてるって言ってたけど、
うんうん、
そのそこのね、まあ、仕切ってるような方なんだけど、ぬーってきたら短パンじゃなくてこうまくったズボンで、うん、上は T シャツで真っ黒で、うん、髪の毛長くて、うん、で半分ぐらいこう刈り上げてる長髪でチリチリしてて、サーファーだーとか思ってしたら、そこのなんか解説する偉い人だったっていうね。よかったね、
すごいよね。
サメ触ったりしたね。
サメ触った
サメ触ったり、オオグソクムシ触ったり、シャコと遊んだり、シャコパンチとか言ってやったり、ヒメセミエビかわいいなとか、なんかウニがなんか食ってるとか見てきたね。いやいや、
よかった
ね、子供も一緒に連れてった、
はい、連れてった、
うん、でっかい魚いるって言ってたよね
そう、
うん、でみんなが和むっていう、うん、
いいよね、あれいいよね、うん、あの子供がいるのはいいなと思う。
子供がなんか水たまりの水をかき出してたからねいつ終わるんだっていう、こうずっとかき出してた
ね。そう、かき出してたね、うん、あの 協力してたよね、
うん、
共同だよね、
うんうん、そんな夏で、夏の終わりに、あ、そのぐらいにはあの能楽堂で体育時間で演奏したりとか、うん、この間橋の下音楽祭、橋の下大盆踊り大会に行ってきて、
うんうん、
夜演奏して、うん、虫がバーって鳴いててで俺らが演奏したら、もうあのテクノの箱間かみたいな感じで客がこう何百人が揺れてて、ふわーって、うんうん、ほぼクラブだったねほぼクラブで、ヤジがすげえ飛ぶし、
ヤジって何のヤジが飛ぶ、
影とかするからね、影で、
うん、
うん、なんかいつもやるネタがあってさ、うんうんうん、猿、でっかい猿がいて、うん、 背中にカエルが出てき声が出てきて、うん、カエルが後ろにこっちですよこっちですよ西岡さんとか言って、うんうん、え声が聞こえるどこにいるんだろうって大人がさ右とか おっさんが左だとかさ言って
ああドリフだドリフ、うん、そうドリフ志村後ろみたいなやつだ
志村後ろやつって子供が言う前にやっちゃいけませんよおっさんが言っちゃダメですよたしなみというものがあれですよとか突っ込まれてそういうのやりと
り、
う
ん
う
ん
う
ん、いいねああ、うん、インタラクティブ
普通は子供がやるんですよっつってえっとか言ってなんか であとテクノっていう、
ね、テクノ、うん、まあそうだよ
テクノでしたよね
人力テクノだよね、
うんなんか良かったです、
うん
うん
そううんね、これなんかコーヒーもらったしね
あ帰りに寄ってコーヒー、うんうん、ちょっとおしゃれなコーヒーコーヒー飲みたいなって入ったらそこ豆しか置いてなくて、うん、豆買うと100メートル先のカフェの会員になれるって期間会員になれて
そうなんだ
会員じゃないと入れない店があるんです、うん、そこでちょっとコーヒー買って、
うん
うなぎ食って、
うん、あいいね
うなぎ食ってね、うん、地元の人に聞いたいい店行って
地元の人に聞かないと分かんないよね、うん、やっぱ
なんで帰ってきて、うんうん、帰ってきてから打ち上げしましたその足で
その足でそうか
西荻で、
うん、西荻で、うん、
終電まで元気だな
元気でもその元気だけどみたいなところに行っちゃったんでしょ
いやいやそこは言わなくていいんだよ
言わなくていいんだよ、
ね、そういう楽しかったよってこと
ですか、うん、そうか
そうですね、うん、じゃあそろそろ始めますアライゴ
ー赤妻博士の五丁目ラジオ五丁目
ラジオアライゴー赤妻博士の五丁目ラジオこの番組は社会学ドリルこの理不尽な世界の片隅でガーナの布地日本製法の服チェリエカカオ株式会社リブロス楽々生態院株式会社モジュール以上の協賛でお送りします
まず割と、
うん、
遊んだね
遊んだ、うん、遊んだなんかいろいろあったよね8月もいろいろありました、うん、
でもなんか裏の方でさ、
はいはい、
なんか大学の配信またやるんだよね、
はいはい、よろしくお願いします
その打ち合わせしましたよね
した
落語家の、柳家六太さん、
うんうん、
2つ目ね、
うん、2つ目
もうちょいで真打ちなるかとなんか話したよね、
うんうん、もうなんか
なんかまあよかった、
ね、よかった
いい感じで、
うんうん、俺初めて会議で司会したね、うん、いつもだと新井さんにあの丸投げしてる 会が多かったけど今回は自分でやるしかないと思って新井さんお願いしますって言ってたけど今回は自分で進めるかと思って、うん、頑張った、
うんうん、まあまあ10月に、うん、すぐだな
すぐなんですよもうねちょっとねもう今頭が痛いみたいな、うん、ああ今年はパンフも俺作るのかみたいになってて、
うんう
ん、頑張ろうみたいな感じです、
まあ、まあ大丈夫でしょう
大丈夫かな、うんうん、心配、
うん、まあ今日は、うん、まあ、ちょっとやってもらおうかな。じゃあジングル流します。ポチッ。
今日のシロタ。
今日のシロタ
一応ね前ちゃんとねやるから。
はい
はい。このコーナーではアライアガツマの両名がそれぞれの視点から1988年10月17日から1992年3月17日まで日本テレビ系列で放送されたテレビアニメおいしんぼ全136について毎回感想を発表していきますと、今日の四郎という副題の通り山岡四郎の人間性にも面白おかしく迫っていこうと考えています。本日は、第10話の料理のルールです、
うん、
ご存知ですか。
知らない。
料理のルール、
刺しすせそ。
そう、
刺
身、
生姜酢味噌、セミね、うん、
醤油、
うん、セウユ、
セウユ、
ソ
ース
ソ
セウユ
ソースか、
うん、ソース、
じゃあそれだな。
そば、そばじゃない、うんう
ん、じゃないと思う。
そば違うか、うん、ちょっと違うのか。
そば毎回入れないでしょ
毎回入れないけど、
あ、そば入れよう今日はっつって、
うん、そばアレルギーの人もいるからね。そっか、
はい、
そんなこと言ったら何でもアレルギーあるよね。
ルールね、
うん、ルール。
おう、
うん、今回のお話はちょっと今日あんまレジュメ作ってこなかったんでザクッと言いますけど、まずフランス料理屋さんにが東京に新しくやってくるんですよ。ル・キャナルっていうあのフランス料理屋さんが東京に出稼ぎにやってくるって富井副部長に言われるんですよ。どうせ海外の店 の出稼ぎだろうみたいな話を富井部長がして、すげえ失礼だなと思ってた、
うん
うん、で来て、でみんなでなんかあの取材に行こうって言ってるんだけど、取材に、行こう行こう騒いでたら、あの谷村部長があの招待されたから4人招待されたから4人で行こうって言って、谷村部長、富井さん、山岡、栗田の4人で、ル・キャナルにご飯食べに行くんですよ。で行ったら行ったでまた相変わらず貝原雄山が来て、あの傍若無人な振る舞いをするわけですよ。あのなんかフランス人ってあのバターと生クリームかけとけばなんか何でもいいみたいな話するし、あのカモ、今回は今回このお話の中で扱うカモっていうのに対しても、なんだっけ、脊髄のをなんかこうグリグリグリっていうので絞って血のソースであえたものよりもわさび醤油の方が美味しいっていう話をするわけですよ。カモ料理食べたことありますか？フランス料理って食べたことある？ちゃんと。
いやー、結婚式ぐらいじゃないかな。 あとなん か安めのどこは行ったことあるけど、うんうん、しょっぺーな
あ、そうなんだ。
めっちゃ酒飲ませる店なんじゃないかってとこは行ったことある。
あ、そう、
うん、
あ、
そんなにあのカジュアルな、
うん、あ、そうなんだ。
ちゃんとしたのはないかもね。
そうそう、俺なんかあんまり記憶になくてさ、うん、ちゃんとしたフラン、確かに結婚式はフランス料理なのかもなって思うよね。
そうだよね、うん、まあ、いろいろぽいよねあれね。
なんかなマナーとか気にする方ですか、はい、なんか外側から使ってくるんでしょ。
何を？
あのフォークとか。
あ、そうなんだ、
うん、
知らん。
カチャカチャ言わしちゃいけないとか。
ああ、ダメでしょ、うん、
でまあそんなわけでフランス料理の店で あの鴨食ってる時に、こっちの貝原雄山はあの血のソースとかそんな脊髄のエキスなんて言わねえで、わさび醤油で食った方がうまいんだよって言って、それに山岡が激怒して反撃するみたいな今回は回でした。でなんかあの貝原雄山がその後に、懐石料理っていうのはもう完璧だから解釈のしようがないから、あのその鴨料理みたいにそのわさび醤油を使って食うような自由なことは懐石料理ではできませんよって言って、山岡がそれに対して、いや懐石料理っていうのはそんな不自由なもんじゃないっていうふうな反論をします。で反論をした後に、で貝原雄山が美食クラブに来て、じゃあ俺が監修した飯食わせるから、それの中でお前が自由な解釈を懐石料理にしてみろって山岡に言って、で最後山岡はその出てきたカツオにマヨネーズをつけて、食べて、おいしいおいしいですっていう話をして、貝原雄三もそれを食べて、なんだこんなものって言って、うまいんだけどそれを認められないみたいなとこでちゃぶ台ひっくり返してバシャーンって言って帰ってきます。で最後はそのフランス料理屋のフランス料理屋さん の記事を執筆して、握手して、フランス料理って素晴らしいですねっていう話を貝原雄山が書いたことによって、山岡が言ったことが認められたっていう回でした。これ大筋、
はい、
はい、で今回何が、なんか疑問に思ったことありませんか？
いや、どうぞ、まずプレゼンはどうぞ。ちょっと僕はちょっと
まだね、そう、
別に
今回さ、なんか相変わらずなんだけど貝原雄山の態度がおかしいっていつも思うんですよね。認める割に最後は否定、最初は否定する割に最後認めて終わるっていうのがまず とにかくさ、人ん家に来てさ、そんなさ、あのここは土足で歩っていいところを、いい土足で歩っちゃいけないところを土足で歩くような真似をまず貝原雄山っていうのは必ず、あのこの初期の貝原雄山ってするよねっていう疑問が私あるんです。
うん、
乱暴、
うん、
あのでとにかく、自分の考えが一番であるっていうことを、あの認めさせたいみたいなの、そういうなんか偏屈な人にしかこの時この初期の貝原雄山って見えないんだけど、偏屈な人物として描かれてる割に最終的に、あのやっぱ俺の考えって間違ってたなって言って、あのちゃんと折れて謝りに行くっていうのが、まずこの初期の貝原雄山の変なところだと私は思ってるんですね。
うん、
はい、 どうですかね。
まあ、間違ってたんだなと思ったんじゃないか。そっか、そういうのもあんだなって勉強されたんじゃないですかね。
うん、そう、でもなんかおかしいよなと思って、この回の話なんかエピソードが無理やりっぽいなと思って、なんかわざわざフランス料理を否定してなんかっていう話がなんか変だなと思って、なんか調べたらこれちゃんと元ネタがあって、北王子魯山人ご存知ですよね。
あ、名前だけだと存じ上げております。名前だけ
で、北王子魯山人さんっていう人がいるんですけど、あのなんか多分東仁君と貝原雄山を足したような人、多分東仁君と貝原雄山の元ネタになってる人だと思うんだけど、昔のっていうのはなんですけど、美食家の人がいるんですけど、その北王子魯山人っていう人が、この同じことをやってるんですね、あの料理屋さんで。
うん、
でその話が、あの魯山人、これ亜児道っていうものかな、未道っていうものかな、中央文庫から出てる本の中でそのエピソードが紹介されてて、ツール・ダルジャンっていうあのフランス料理屋さんに、行って、あのやっぱりそこで鴨料理を出されたんだけど、その時にこれ本文の引用ですけど、その北王子魯山人は、私はポケットに用意していた播州滝野の薄口醤油と粉わさびを取り出し、コップの水でわさびを溶き、卓上の酢で練った。私の調理法がどうやら関心を買ったらしく、タキシードに、異議を正したボーイたちがテーブルの前の黒山のように並んで、成り行きはいかにと見つめていた。でその同じことを、その北王子魯山人が今回の貝原雄山と同じことをやっていたっていうエピソードを多分今回は紹介したかったんじゃないかなというふうにまず思ったのが1点で、このエピソード多分きっと使いたかったんだろうなということが、
うん、
考えられますと。
うん
うん、でもう1点なんだけど、山岡が、もう一点変だなと思ったことは、鴨料理っていうふうに限定してる割に、貝原雄山が懐石料理ってすごい大きな枠で、枠を持ち出してくるんですよね。鴨料理に対するものだったら、例えばカツオ料理とかいうはずなのに、フランス料理に対する懐石じゃなくて、鴨料理に対して懐石料理をぶつけてきてるところが変だなと思いました。
うん、
うん、そのなんかマクロとミクロみたいな話。
そうか。
うん、
でもなんか貝原雄山フランス料理全体的にちょっと下げすんでんじゃないの、
う
ん、
そう批判的なんだけど、
全体のことを言ってんじゃないの。
でもね、やっぱ鴨料理っていう風に限定してるんだよ、その中でね。
まあそうですか。はい、
そうそう、まあそうなんだけど、フランス、そっか、フランス料理に対する鴨料理、 あ、対するというかフランス料理の中の鴨料理。そしたら日本懐石料理も鴨料理で戦わなきゃダメなんじゃないと思うのに、鴨料理を当ててこないんだよね。
ん？
うん、おかしくないと思わない？
まあちょっとこれはそうは思わないけど、そうなんですかね、うん、なんか
同じ土俵で戦ってない感じがして変だなって思ってたんですよ。
へ、
うん、でね、あと変だなと思ったことは、今日あと変だなと思ったことで一番変だなと思ったのは、貝原雄山がこうお店の中に入ってくるときに富井副部長が立ち上がって指をさして貝原雄山だって言うんですよ、
うんうん、
大人はそういうふうに言いますか？
なんで怒ってんの？ああそうだね、うん、それはなんかまあなんていうんですか、演出でしょうね。、うん、
でも
普通こう、うん、普通の常識的な日常のさ、うん、ものと番組はまたちょっと演出なんじゃないかな。
まあ演出だと思うんですけど、
まあまあ富井さんなら言うでしょ。失礼なことやるでしょ。
そんなこと失礼なこと、
人のことを指さしたりすること自体。
そう、俺よくさ、よくつい俺も指さしちゃうんだけど、
ダメだ、
よ
くないよ、
うん、そうそうそう、
非常に気分が悪いよ、
うん、そうそうそう、うちの奥さんに、うん、それ絶対やってはダメです、
ダメです、ダメです、うん、
って言われるの、
うん、でもやってる人いるよ、
いるよね、そうそうそうそう、
イラッとくるよね。
あ、そう、
無駄にイラッとさせる。
あ、そう、
無駄だからやめた
ほうがいい。だ
からもう指じゃなくてこちらとかね。
あ、そうか、
あの、もっとあんまそうやってあの、うん、
うん、
そこはもっとこうちょっとした仕草でいいんじゃないですか。指さすっていうのはちょっと
そうそうそう、すごいよね、うん、
動物じゃないんだから。
そう、でもその富井副部長はやってる、う
ん、やっちゃった、
うん、
よく副部長になれたんで。
そうそう、だからなんかあのネットでちょっと見てたら、やっぱ富井副部長を部長に上げる会社ってのはよほどの会社だって書いてあったね、うん、
そうですか、うん、はい
はい、あと変だなと思ったことは、懐石、あの山岡はなんか懐石料理ってそんなに窮屈なもんじゃないよとかいう話してるのに、ちゃんとまとめてくればよかったですね。なんかね、その貝原雄山は鴨に何をかけるかっていうの、何でも何をかけても成り立つっていうの、鴨料理にその血と、なんだっけ、血とその脊髄のソースじゃなくても、あのわさび醤油でこれはいけちゃうから代わりが効く料理だよねっていう、フランス料理って何、あの置き換えが可能な料理だよねって、貝原雄山言ってるような気がするんだよね。どう思う？でそれに対して和食っていうのは、あのそういう解釈に余地がない料理だっていうふうに、だから解釈に余地がないから和食っていうのは完成されてるんだよって貝原雄山は多分言いたいんだと思うので、うん、それに対してあのこの解釈の可能性があるこのフランス料理っていうのは完成度がまだ低いって言ってるんだと思うんだよね、
うん
うん
うん、
でそれに対して山岡はそこに、あの懐石料理はそんなに不自由じゃないっていう反応をしてくるっていう、
うん、
で一般のお客さんはそうですよね、足したり引いたりしたら何だっけ、味に足したり引、味、うん、味というか料理から変なものを足したり変なものを引いたりしたら料理自体が台無しになってしまいますもんねとかいう、そういう今度なんか加減の問題を論じてる人もいたりして、
うん、
あの論点はこれどこにあるんだろうっていう、
ああ
、うん、あのカツオにしても生姜と醤油で食うのが一番うまいって言ってるのに対して、あのマヨネーズで替えが効くんだよって山岡が言ってる、でそれが解釈が、あの懐石料理の解釈が不自由なもんじゃないっていうのはそういう意味じゃないような気がするっていう、ちょっと言ってることが自分でもあんまりまとまってないんですけど、
うん、
あの替えの利く料理は、 あの完成度が低いっていう貝原雄山に対して、結局山岡も懐石料理でも替えの利く解釈の余地があるんだっていうふうに言ってるんだけど、最終的にそれはそういうことをしないのはその相手方の文化に対してリスペクトがあるからだっていう結論に山岡は最後持ってってるんだけど、で最後それに対して雄山はこうバンって言って暴力的なもので反応してしまうっていう、
うん、
文明の衝突みたいな感じかなと思って、
うん、
今回は
、はい、
うん、ちょっとあんまりね今日まとまんなかったんだけど、
うん
うん、ちょっと思いました、
うんうん、
あと今回は栗田がまったりしたって言葉を使ってましたね。
どういう場面で？
その血のソースのかかったご飯じゃない血のソースのかかったね鴨を食べた時にまったりとしたっていう、
うん、
でなんか原作の中でまったりとしたっていう表現を使ってるのはそうないっていう書いてあるから、まったりって言葉を使ったのはこれは珍しい回だったんじゃないかなっていうふうな話がありました。
おまったり
まったりね
まったりってそうか、
うん、
なんかもうまったりってさあんま食い物って感じもしないけどね、
うん、
今はね。
そう今はなんか
チルイみたいな感じ。そう、まあわかるけど、
うん、
わかるけどっていうまろみとか言うよね。
あ、そうまろみって
このまろい
とか、そうこの回でもねまろいっていう言葉が出てくるんだけど、まろいって
まろみたいなんですよね。まろは
でおじゃる丸が、うん、その後まったりって言葉を使うようになるっていうのは、うんうん、これは、
うん、何ですか？
未来から来た誰かがいるのかなって思う。
あ、はい、あ、はいはいはい、おだれ丸の時にね、まったりまったりまったり、
サブちゃんもそう歌ってるからさ、
マイロか、なるほど、
なんかちょっと今日まとまりがないけどね、
まあちょっと物語自体もちょっと弱い感じ
ですよね。弱い、うん、今回はで今回も山岡勝っちゃったみたいな感じなんだよね、
うん、じゃあ星今いくつ何対何
2勝1敗ぐらい、うん、
なんか相撲っぽいね。
相撲っぽいんだけど結局さ貝原雄山が勝ったのって最初の指導このテープを聞いてみろみたいな回しか、
うん、まだまだここではそう、
うん、そうそう
この後あれ、
うん、でもこの後もなんやかんやって勝ってくんじゃねえかなってこの感じ。
そう
改めて、
うん
うん、
まあでもそういうひっくり返す系だった
ね。ひっくり返す系、そうそう、うん、であと、
なんだね、五穀豊穣じゃなくてさ、なんだっけ天下統一じゃなくてさ下克上
下克上、
下の若いもんが
やっつけ
親を上のものに対して文句を言うっていう、うんうん、
そうそうそう、でやっぱなんか権威主義に対する批判みたいな感じのところはあるよね、
うん、ずっとあるよね、うん、だからね
ちょっとやっぱなんかね、はい、
うん、
乱暴だよねとにかくね、こうなんか畳に向かってこの何この、うん、マヨネーズと醤油の入った皿を畳に向かってこうバキッていくからね
粗末にしてるよね。
あとあとさ、ね、この回はちょっと思い出してきたぞ
今
思い出してきた。あとこの回も変だなと思うことは、じゃあ美食クラブに招待するからみんな来いって言ってるんだけど、
ああ
まだ中川とか出てこないわけよ、
うん
うん、でなんかしかもそのル・キャナルのフランス料理屋に行った時も、じゃあ私の秘書がとか言って、スーツ着たおじさんが2人ぐらい、わさび醤油わさびと醤油用意してきて皆さんに配りなさいみたいな、まだこう秘書がいる時代なんだなと思ってさ、秘書制っていうのはいつなくなったんだろうとか、で美食クラブに連れてくからとか言ってるんだけど、山岡にしてみれば知ってるとこだよねと思う、もともとはね家だよねほとんどみたいな、でもおかみとか山岡がおかみとか女中さんに向かっておかみとか言ってみたりするのがこれなんか変だなと思って見てた。まだ設定があんまり定まってねえなって。
そうだねそうだね、うん、実家感ないね。
そう実家感ないし秘書はいるし中川はいねえしみたいな、
いないね、
うんうん、 っていう回でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
全体的になんかそういう感じ、うん、
全体的に
そういう総括みたいにな
るんですか。総括か
あんま中ではないでいいですけど、
今回もね菊花賞っていうネタがあったんだけどね、
それ違う話
です。拾わなかった。はい、
はい、ところでそんな血のなんかカモっていうのは食べたことないね、
う
ん、
ない、
うん、じゃあ食べ行きましょうか今度。
血のないあのカモの食べ方がさ北京ダックと同じ食べ方でさ、
あそう
なん、本当にこういう食べ方するのかなと思って見てたの。
皮を
、うん、そう皮を削いで食わすみたいな、
うん、皮がじゃあうまいんじゃないの、パリッとして焼いたやつ、
焼いてなんか一回蒸すんだって、うん、蒸してその後焼くんだって、
うん、じゃパリッとするんじゃない、
うんどうかな、うん、北京ダックと同じだと北京ダックでいいような気がしてくるよね、
うん、
あでも北京ダックで巻くのか、なんかこういうの、
うん、
皮で、
うん
うん、鶏ってじゃあやっぱり一番皮の部分がうまいのって思っちゃうよね、
うん、うまいんじゃないの、
うまいか、うん、そううまいよね、でも鶏皮ってうまいもんね、うん、
あとなんかフランチってサプライズを結構重視するイメージがあるね。あ、遅いレストランのが、
うんうん
うん、こう目の前でグワーンって丸い蓋開
けるん
です
よ。
なんだこれはって丸い、ま、丸い何かがなんだこれはって、うんうん、そういう意味であの皮だけ出すとかさ、うんうん、ちょっとこう楽しくさせるって、うんうん、アミューズって感じの。
あとなんかこうやって最初に一回あのこれで今日食べるのはこれですよって一回みんなに見せてくれるんだけど、
うん、
でそれを引きあの下げてもう一回加工して持ってくるみたいな話なんだけど、うん、お店でちゃんそうフランス料理のお店行くとそれにナンバリングがされてるんだって、あのその鶏に、
うん、
これ何番の何番ですよみたいな、
うん、
そのナンバーを見せてくれるってこともこうなんかステータスというか、
うんうん、
そのサプライズに近いものがあるかもしれない、
うんうんうん、そうだね、うん、ワインとかもね選ばしてこうあれだね、知識のこうちょっと戦いみたいなのがあって、あ楽しむっていうかさ、
うんうんうん、
あるよね。それはレストランの話、
うんうん、
家庭は全然違う。家庭はなんかチーズとパンがボンってある
だけで、う
ん、
そうだよね、
肉が焼いてあるだけっていう感じだし、うんうん、あとなんか野菜買ってきて、
うんうんうん、
で土井善晴先生が言って
たおいではねって言って
たでなんか塩の野菜のスープぐらいだよっつって、一汁一菜だよっつって、
家庭料理はそん
なもん、家庭は、うんうん、誰も苦労しないですよっつって、
まあ、そう
誰も大変じゃないって、お母さんも焼くだけだ味付け自分でする、
あそうなんだ、あプレーンな状態で
塩とか胡椒とか、
う
ん、そんなしない
っつって、うんうん、そっかそっか、
うん、まあ赤ワインは毎回出ますねっつって、酒は飲んじゃいけないけど赤ワインはいいんだって
酒じゃないんだそれは、
さ、うん、なんだろうね、うん、血ですよ、
血ですよって、
血ですよ、あれはキリストの、
キリストの血か、それを、うん、
血だから飲んでいいんだよあれあそういえばなんかあの昨日ちょっと、うん、サンキュー達夫さんがちょっと言ってた、
うん、
いい本があってさ、うん、独裁者の料理人っていうのがいたら、今度今日買いに行こうと思ったんだけどね、うん、もう歯医者いいやつとりあえず純駆動行きてえなって今思っててさ、独裁者の料理人ってあんだよ、
うんうんうん、
やべ、
それ何、
フセインの料理人に取材して、
日本人の人だよねそれね、
いや役者、役本、
あそうなんだ、へ、あ違うその料理人の人、
あ知らないけど、うん、K さんっていう人みたいに分かんないけど、うん、えいやフセインのは違うった、
違う、
アブドゥル・ブッチャみたいなのをやってる、
あそう、
アブドゥルさんみたいな、
いや違うの
か、ちょっとそれでね、
うん、
ポル・ポトでしょ、
うん、
フセインでしょ、
うん、
ヒットラーでしょ、菜食主義、
うん、
とかね、
うん、
ちょっと読みたいなと思って読みながら酒とか合いそうじゃんこれ
そうだね、合いそう
で、なんかちょっとエピソードで話したの、うん、見ては分かんないけど、
うんうんうん、
フセインのはねなんか選抜されたらしいっていうか、
うん、
試されるらしい、
うん、
最初にフセインも料理好きなんだって、
うん、
でフセイン閣下が作った料理をまず食べさせられるんだって、
うん
うん、それがめちゃめちゃ塩辛い、辛いんだってあ辛い、
うんうん、
辛いのでそんな時してると、
うん、
こう人がやってきて、
うん、
フセイン国王がお呼びですって、
うん、
連れてかれて目の前に、うん、で側近ブワー立ってて、うん、どうだった俺の料理どうだった、うんうん、あでで、うん、あ辛かったかもとかもじもじこうしたら、うん、みんながドーって笑って、うん、辛かったろーって言われてはーってなって、うん、よしお前を認められたって嘘をつかない。
へ
ーそれでも、うん、まずは嘘をつかないか試されてるっていう、うん、料理人、うんうん、から始まるみ
たいな。面白そう。
それがね船の中でやるんだって逃げられない開示
開示だね。あそう
心理戦、
うんうん、やっぱ船ってあの閉ざされた空間でやるのがやっぱ重要なんだ、
ね、沈められちゃうから ね、うん、ねピッて
やってあとぶん投げられちゃうだけだよね。
ザパン、うん、ってな話を昨日聞いて、うん、この本は欲しいこれは人生の糧になるなと思って、
うんうん、買いに行くしかねえみたいな。
心理戦の学べるなと思って、ね、
そんな心理戦やってんかい、うん、
心理戦といえばね、うん、なんかね、うん、対空時間でさツアー行ったわけじゃん、うん、で、車2台に分かれてたのかな、うん、で俺らの方はまあいっぱいあると普通に行ったんだけど、うん、もう一組の人も別出ててなんかねでね、うん、とで終わって帰ってってくる日に別便で行った子がうちらの車に一人入ってきたんだよって言ったミュージシャンが、うんうん、で今日で一緒に今日うなぎ食べよっかなっつって、うん、あ実は私昨日うなぎ食べちゃったってそれがかなり黒長焼きのね、うん、まるで焼いたうなぎを出すとこらしくて、うん、なんかねもう生きたのをスパッて切って、うん、すぐ焼くっていう店だったらしい、うんうんうん、でなんか生きてって死んだの分かんないうちに焼かれてっていうのを食べて、うん、なんかね食われてるか食ってるか分かんなくなって向こうに食われてるのかってなってとか話してやばいの食ったらしい、
うんうんうんうん、
そうなんすねってえっとか思って、うん、昨日そっちの車で行ったメンバー一言もうなぎ食ったって言ってなかったじゃないですかってなって、うんなんで言わなくたちょっとピリッとしてえなんで言わないんだろうって、うんうん、みんなねなんかね、うん、あまりにも強烈すぎて、うん、口に出せなかったらしいんでうなぎ屋さん行ったらしい、うんうんうん、でしかもそういう運転手が足立くんつんだけど、うん、やけにね何も言わないんだよ、
うん、
都内の集合高岡かなんか集合時間が10時半なんだって、うんうん、いやトヨタでしょって思って、うん、トヨタ4時間ぐらい着くの、
うん
出番あ5時に付き合いって、
うんうんうんうん、
早くないかなって思ったらしいんだよでこうブーンって言って、うん、あのこのままだと2時に着いちゃいますねって言ったんだって、
うん、
どっか寄ってきますかねって、
うんうん、
もう寄らざるよね2時に着いたら炎天下で大変ですよねみたいな、
うんうんうん、
もう連れてく気満々になったんだねそこにっていう話です。
プログラム
作詞だったんで、うん、
プログラムに込み込みだったみたいな。
ミッションインポッシブルだったわけだよ、うん、その足立くんって、うんうん、絶対そこに行くっていう決めてって誰にも言わないで、うん、そういう状況を作り出してで行ってきて、うん、みんなこう拉致られて、うん、うなぎ食わされて
ショック受けてみ
たいな。うなぎショック受けてボーってなってうなぎのことも言えないぐらい、うん、だったらしいっていうね。バンド内で作がね、うんうん、あるわけよ。暗黒が食い物に対しては対空時間ちょっとおかしいから、うんうん、みんな、
うんうん、
そういうねバンドなんですよ。メインは食い物なんで、
うんうん、
だツアー行くっつっても、うん、まずはどう何食うかから逆算して、
うんうんうん、おかしいななんかおかしいな、
う
ん、
っていうことがありました、
ね、なるほど、
うん、食ですね。やっぱ食はいいですね。
そっか
食か
食か
食にかーって食か
食かかっかみたいなあれか、
うん、はい、というわけでカモ食いに行きましょうね、うん、
以上、
うん、
以上そうだね、
うん、
美味しんぼ、はい、完全攻略のコーナー
でした。何話目でしょう、うん、
これ10話目
もう来た。
もうあと126話、
うん
うん、
感想
ですなんかまあいいや、うん、
はい、今4キロぐらいでしょ。
4キロぐらいです4キロも走ってるかな。
2キロ目ぐらい、
うん、そう
第1句、
うん、でもやってけばね減ってくんだなと思う10話終わったんだと思
ったあ、うん、やってけば減ってく、
うん、やってけば減ってく
顔を格言出たねやってけば
減ってく
ドドン
ドドン。
じゃあありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。 大体さっきのでなんかエンディングだった感じがするけど、こう、うん、次はあれですよ、あのおいしんぼ、あの金の土鍋の話です、う
ん、ああ成金、
うん、成金だか何だか
成金だけど、うん、なんだろうな、ちょっと言っちゃうと金の土鍋買ってみたけど、うん、なんか違うんだよなっていう人生の何かに気づき始めた方、働くばっかりかなとか、ここまでやってきたけども働くだけが人生かっつって超ビタドリンクですけど、あのそういう感じのちょっといい結構完成された回だと思うね、あれね、なんか最後のギャグもまあいい気が利いてる感じで、
いい話
ちょっといい話、そうそう、うん、落語っぽいな、
落語っぽい、うん、今回の落語の要素がほとんどないから、ね、
ちょっとまあいいんじゃないっていう、こうまあ習慣だからね、うん、習慣チャンピオンだっけ、うん、スペリオールビッグコミックだ
から、スピリッツじゃない、
だから毎週書かなきゃだから、うん、大変な、
もうさ、これさ10話なのに3巻までいってんだよね、
うん、長いよね1個がね、うん、
どうか
子供の頃には結構ねヘビーな漫画だったよね、
うんうん、ヘビーな漫画だった、情報量多いなと思うね、うん、
文字多い、
今見るとそうでもないけどね、
一応、うん、完結だからね、うち、ん、は、うん、というわけで土鍋の魔力だっけ、
土鍋の魔力
威力だっけ、
うん、魔力かな、
土鍋の
魔力どっちでしょう、だからあ土鍋の力でした、あ
だから金の土鍋と土の、うん、金の鍋と土の鍋、あなたが落としたのはどっちっていう女神が出てくると思うんだ、そうそう、
の現代の
と思うんだあと銀も出てくるでしょ、そういう話だと思うんだ、そうそう、交互期待、
ね、うんうん、
と思うんだ、
はい、と思うんだどんな予想だよっていう、うん、
これから見るから、
うん、でも
散々見てるく
せに、でもやっぱ、改めて見ると変なこといっぱいあるよ、
本当、うん、
やっぱね、おかしいと思って、今日もなんかその論点がとにかくおかしいと思ってたの、うんうん、
勉強しすぎじゃないの大漫画でしょ、
いや漫画だけどさ、漫画だけどさ、
あおかしいんだ、
なんか
回収されてねえな、
そう回収っていうかさ、加減の話をしてるのか、拡張性の話をしてるのか、それとも完成度の話をしてるのか、
パラメータどれだよ
って、ね、そうそうそう、どれで話してんのこれっていうさ、あ、
うん、そんな真面目に
はぁーとか思って
た、そっか、うん、じゃあちょっとカリア読んでこいよカリアです、
カリアです
花咲明読んでこい、
花咲明は、まあ、書いてるだけだから、うん、マシンだから、うんうん、
まあフレンチ出したかったんじゃないかな、
そう、ね、やっぱこのロサン人のエピソードをやりたかったってだけだと思う、
うんうんうん、そういうロサン人が向こう行ってこうわーって人が来たんだ、
そうそうそう、ロサン人がなんか現地の友達たちと飯食ってて、なんか画家の友達と作家の友達と3人で飯食ってて、こういうのもあるからやってみようよ、うん、みたいな、
ならいいじゃん、
そうそうそう、
ならいいじゃん、
この文脈とは違うんだよこれは、
ここめっちゃこうおもてなしの会なのに、うん、ぶち壊しやんってやつ、
そうそう、でなんかに久しぶりの日本の味に喜んだ現地の友達みたいな話なんで、うん、これ元はおそらく、
ね、
うん、それをこのなんかフランス料理バカにするみたいなさあの曲げっぷり、
うんうん、まあまあね、うん、ちょっとだから、なんだろうな、やっぱ掴まないといけなかったんじゃないかな、掴みの絵を
そうね、うん、でもなんかやっぱりちょっと描き方がちょっとかわいそうだなと思って、うん、
はい
はい、うん、大岡翔平さんって知ってる、大岡翔平っていう作家さんと
画家、知って
るよ、うん、画家のハギスって読むの、これなんて読むの、画家のこの人もなんか有名な人、あの2人と3人で食べてご飯食べて、あ日本懐かしいねって言ったっていう、
そうなんだ、うん、そっか、
うん、
なかった
っていう話でした、
い、うん、さて僕はあの独裁者の料理人を、
うん、これから買いに行くんだ
手袋を買いに
手袋を買いに独裁者の料理人を買いに。
いやマジで廃止だりーな今日熱中症って言ってやめよっかな、うんうん、本読んでなんかシチュー作りて。シチュー流行ってるんです
よ。シチュー流行ってるよね、うん、
昨日も作っちゃった栄養だ栄養だと言って作って食べてすぐ寝ちゃって、うんはい、ちょっと夏バテ気味でした
けど。シチュー日持ちしないでしょ。でも
だからそうなんだよ、うん、だから、うん、その日食っちゃう、う
ん、全部
4人分4人分、うん、まあじゃがいもあんま入れないけどね、うんうんうん、玉ねぎとあんま炭水化物もともと油と炭水化物のス、うんうんうん、ソースというかシチューだから、うんうん、あんまじゃがいもとかなんかプクプクになっちゃうじゃん、うん、次の日まあなってんだけどさ結構プクプクになるんだけどさ、うん、あ栄養だなと鶏肉めっちゃ入れて、うん、玉ねぎ1個、うん、にんにく1玉。
そうにんにくそれ入れるのはね結構、うん、
でねお通じが良くなるの。
あそう、うん、
おならがプープー出るんででいいんですよ。火をちゃんとね通すよ、うん、レンジでピューッつって、うんうんうん、ピャーッ
そのね、うん、電気のあれでよく作ってるよね。
うん、極めるぜ
極めるね、それね。
これもライフワークですよまさにライフワークですよ
いかにいかに使っていくか
いかに簡単にみたいな、うん、だってもうちょっと水入れて、うん、トリックぶわ突っ込んどいて、うん、火つけ火、うん、電気つけて、うん、その間に玉ねぎ刻んで、うん、にんにく剥いて、うん、かけたレンジかけて、うん、ポン入れて塩ちょっと振って、うん、たらできちゃう。
すごいよね。シチューはちょっとルータイプル
ーあこんなんもあったね、うんうん、ルーでいいでちょっと火が通して、うん、四隅にポンポンポンポンとルーをかけ、うん、書いておって、うんうん、ちょっと混ぜてかけて、まあ、プツってなったらプツプツしたらまた下ろして牛乳入れてもう一回やって、うんうん、出来上がる。
そんな簡単にできるの。
ボーノ
ボーノハオツーだ、
うん、ハオツハオツ
セシボーンだ、
うん何を言ってんの。
セシボンダの奥さんってさ浅香光代じゃないや。浅香光代で会ってる。
知らないし、
まあいいか、
ごめん知らない
あの、ね、サッチと戦ってた人がセシボンダの奥さんだよなあれね。
あカンダウノじゃなくて
違う。なんでカンダウノなんだ。
あ違うさ、うん、
カンダウノはカンダウノだろ。
そうか。カンダウノの弟はなんだっけ。芸人だっけ。
芸人の人、
うん、
目の色で
なんて人だっけ。
わかんない。ハマカン、
ハマカン、いやー
落語家だった
ん、うんうん、落語家の話をしてたんですよ、
うん、
帰りの車でね。したらトンチってスティルパンの子え芸能をすごい知ってて、
うんうん、
あのねゴー君はねナンバーグランド花月に行った方がいいでもう大阪はちょっとそれ目標にしてます今、うんうん誰々も出て誰々も出て中川家も出て、
うん、
しかも最後吉本へ新喜劇やるんだって、うんうん、生で見てる、
うんうん、新喜劇見た方が
いい。テレビはだいぶカットされてる。
あそうなんだ、
繰り返し繰り返しくどいのはカットしてるんで、うんうんうん、それを見てきたりそういうのが今の目標ですね。
目標ね、
うんうん、そう
そっか、いいな。
そうそう演劇、
演劇、
演劇じゃない、
演芸ね、
演芸、
演芸、
うん、NGK、
NGK、
ナンバ、東京でもやってるらしいけど、
それは割と近いところにあの関係者いるよね。この後あの僕たちがこの終わった後喋る人はその関係者の配偶者だよね。
は
い？板井五郎くんの旦那さんは、
うん、
吉本の、
うん
マネージャーだよね。
そうなの。
マネージャーっていうかあの劇場のマネージャーだよね。
劇場
沼津の劇場のマネージャー。
あそうなんだ。
これ言っていいのかな。
あそれ知らなかった、うん、俺あの言わなくていいと思う。
言わなくていい
俺は言ってないけど、
うん、そうそうそうあの人の、
そうなんだ、うん、でも大丈夫ですよ、
うんうん、沼津に単身赴任してるって、
うん、じゃあそこを押しかけ女房して沼津のうまいもん食わせようっつって、うん、でマヨネーズ持っていこう
待って
何でもかんでもマヨネーズ、
う
ん、
マヨネーズかけちゃう
最初からこれに漁師が漁師がっつってサモン見てきたような話しようよ、う
んうん、漁師がやってんだ
よ、ね、マヨネーズ醤油です、
うん、そんなかで畳に叩きつけて帰ってくればいいね。
ベチャーいいね沼津行こうよ。
そうそうそう言ってたよ、
うん、
そう関係者ですよ。あでも、ね、やっぱ本拠地とはやっぱ違うんだろうねきっとね。
違うでしょ、
うん、やっぱそうだよね。真剣劇はそこでしかやってないからね、
うん
うん
うん、 まあそんな、うん、夏何も言えなくて、
うん、夏、はい、
ここまでのお相手はアライゴーと
吾妻ひろしでした。
ごきげんよう。
アライゴー吾妻ひろしの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。